ここには詩篇103編の御言葉に聞きます。特に1から5節をお読みいただきました。調子のように2節、私の魂を主をたたえよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。これは今年度の私たちの教会の標語聖句であります。この御言葉を心に留めつつ、この年の歩みを許されておりますことを感謝いたします。一節でありますが、詩人は自分に語りかけます。私の魂を主をたたえよ、私のうちにあるものはこぞって聖なる御名をたたえよ。主をたたえる、作り主を褒めたたえる、これは言うまでもなく被造物である人間の本分であります。ジャン・カルバンが、私たちは作り主を褒めたたえるために生まれてきた、このように語っています。その人間の本分を尽くすようにと、改めて詩人は自分自身に向けて語りかけているわけです。私の魂よと言い、さらに私のうちにあるものはと重ねていますことが印象的であります。魂、これは人間の知性と感情の座とされる場所でありますが、魂と言ったのでは言い足りないかのように、私の存在のすべてを持って皆をたたえる、このように詩人は言うのです。これは全身全霊を持って主を礼拝せよということであります。2節、私の魂を主をたたえ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主の御計らい、主なる神が自分に対して成してくださったこと、これまでの自分の人生において表してくださった恵みの御業を何一つ忘れてはならない。そのすべてを心に刻め、八節にも言われますが、主は憐れみ深く恵みに富んでおられ、被造物である人間に対して大いなる慈しみを示してくださる、そういう方であります。そのような方が、自分自身を作られたということ、その方を崇めて生きるということを許されているということ、そのことそのものが人間の大いなる喜びであるわけです。それから詩人がこう呼びかけること、自分自身に言い聞かせることには、自分が神の恵みに対して鈍い存在であるということ、あるいは神の恵みを、忘れやすい存在であること、このことが覚えられているのではないかと思います。人は神の恵みに対して、誠に鈍い存在であって、神の恵みを神の恵みとして受け止めることにおいて、鈍感であります。それから神の恵みを受けたとしてもすぐに忘れてしまいます。恵みを受けて神に感謝したとしても、その感謝が薄れてしまう、そういう人間の愚かさということを詩人は覚えていて、そうした自分自身の愚かさが主よあなたの恵みを覆い隠してしまうことがないように、こう、祈り願うわけです。そうした思いの中で彼は神の恵みを忘れてはならないと強い調子で自分自身に語りかけるということであります。神の恵みを覚えていなければならない、心深く刻みつけておかなければならない。この神の恵みを覚える、覚え続ける、恵みの記憶をことごとに思い起こす、そうしたことが信仰者の歩みを確かなものとするわけであり、どのような折にもその歩みを支えていくということになるわけです。で、私たちはこの詩篇を読みながら、では詩人の言うところの神の恵みとは何かということに思いを向けなければなりません。3節と4節で詩人は具体的な仕方でそのことを語ります。 主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓から贖い出してください。つまり主なる神が非造物である人間に対して施してくださる御業は罪を許す御業であるということです。神様は自由なる恵みを持って私たちの罪を許し、また私たちの罪の根元を断ち切り、私たちを義なるものとして、その信仰による義ということを先週夕べの祈祷会でもベストミストの信仰告白から学んだわけですが、そのようにキリストの十字架の贖いにより、一方的な恵みによって、ただ信仰によって私たちを義なるものとして、その懐に受け入れてください。巫女の贖い、巫女の尊い血潮によりこの御業を成し遂げてくださったということを、主は憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きい、永久に責めることはなく、この永久に責めることはなくという言葉から、あるいはこれまで学んできたようにこの詩篇にも、あのバビロン捕囚という出来事が反映しているとも考えられるわけですが、永久に責めることはなく、常しえに怒り続けられることはない。罪が許されるということは、人間存在に対するあらゆる良きことをもたらす恵みの源であります。神は御子の十字架により私たちの罪を許し、ただ恵みにより私たちと和解をし、私たちを子として受け入れ、私たちの父としてあらゆる良きことを計らってくださる、そういうお方です。さらに聖霊を送り、私たちの命と存在とを新しくし、私たちを再生し、罪から清め、悪しき営みから清め、聖なる生活へと呼び戻してくださるわけです。ですから103篇の詩人が、主は病をすべて癒してくださると歌うときに、ただこれを医学的な癒し、肉体の病の癒しとだけ解釈することは狭い理解と思います。ここで詩人の病を癒す神の癒しの御業は、罪の根を絶やす、そして人を新しい命に生まれ変わらせる、そういう根本的な癒しを意味しているわけです。これは聖霊の御業である、聖霊によってのみなし得ることです。そしてまさしくこれは詩人が語る通り、墓に下る定めにあった者が罪と滅びから救い出されることである。これこそ人間における根本的な救いです。この救い、大いなる救いを知るゆえに、11節で歌われます。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を越えて大きい。この天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を越えて大きい。このように主人が仰いだ救いは、時満ちて新約の時代に至って、イエス・キリストの十字架の贖いとよみがえりの御業によって成就するわけです。さて103編は、分類からすれば個人の賛美の歌です。私自身もこの103編を私自身の私個人の賛美の歌として聞いてきたということを思い起こすわけです。私自身も、もし聖書に出会わなければ、この神と出会わなければ、どのような人生を送っていたことだろうかというふうに時々思うことがあります。多分今とは全く違う人生の歩みであっただろうと、あるいは、人生の方向を大きく誤っていたかもしれない。そのように、大げさではなくて、少しゾッとしながらそう思うことがあるわけです。ですから主の恩歌から言う何 一つ忘れてはならない。主が自分の人生に対してしてくださった一つ一つのことを心に刻んで歩むべきこと、そのことを覚えさせられながら私も生きてきたというふうに言い得ると思います。その意味ではこれは個人の賛美の歌として弾くことができる、あと覚えることができる歌であります。まあ、けれどもこれは、この賛美の歌は個人の歌にはとどまりません。なぜなら神様は時代と場所とを超えてご自分を信じてご自分を崇めて生きるすべての者たちにこのような救いの恵みを等しく施してくださるからです。11節、主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに示された。このようにイスラエル、神の選びの神イスラエルの歴史、またあの古の指導者であったモーセが覚えられているということからも、これまで学んできた詩篇と同じように救いの歴史や補修の苦難からの救いの御業ということを、あるいはこの詩篇も念頭に置いているかもしれません。いずれにしましても、このようにこの詩篇は共同の賛美の歌ともなっている。私たちも今この時代に礼拝する神の民、新しいイスラエルとして、私の魂を主を讃え、主の御名からよう何一つ忘れてはならない、この賛美の言葉を共に分かち合いながら歩むわけであります。祈ります。主なる神様、あなたが私たちの人生に施してくださった一つ一つの恵みの御業を数えつつ、あなたを褒めたたえて歩むことができるように、永遠の神であるあなたが永遠に私たちを覚えてくださること、大いなる祝福のうちに私たちの人生の営みをあなたご自身が導き、また正しく方向づけてくださるようお願いいたします。あなたを信じて生きる信仰の歩みの中で、私たちの人生を豊かにしてください。また豊かに祝福してください。主の御名によって祈ります。
アーメン。